一人一人の人生は不思議なものですよね。こういうふうに生きたいとか、こういうふうに、な仕事をしたい、いろんな計画を持つわけですけれども、何かそういうふうその通りにならないことの方が多いのかなと。特にイエス様に従うときに本当に思いがけない、でも素晴らしい方向にと導かれていくということを、私自身、それから私たちの教会の仲間たちの人生の中に、そして今日ですね、また、一人の女性の証から聞くことができました。だからこれからもですね、こう期待が持てますよね。私たち一人一人、お年を召した方も、それからお若い方も、これから神様はどういうふうに導いてくださるんだろうか、そのことを期待しながら、でも時に恐れが伴いますから、教会で祈り合いながら励まし合っていきたいなというふうに、そんなふうに思いました。先週に引き続きまして、バプテスマとは何かということでね、お話をさせていただきたいと思います。先々週11日に、ある仲間の方のお父様、皆さんはねお目にかかったことないんですけれども、私は2度目でしたですかね、その方がもう長い間、証しをしてこられて、でももういつ手に召されるかわからないという状況の中で、訪問されていただいて、明確に信仰をね告白されて、そして、この教会の権威によって、病床でしたけれども、バプテスマを授けさせていただきました。そして先週、その方が私たちの仲間にというふうにですね、皆さんの了解のもとに加わってくださったということでしたね。そしてまた先週はね、本当喜びの週でしたね。長い間待っていた私たちのあのバプテスマ層をですね、初めて使って、ある女性の方がバプテスマを受けられました。本当に感動しましたね。そしてこの機会といっては何なんですけれども、もうすでにバプテスマを受けた方も、それからこれから受けるであろう方もですね、一体バプテスマって何なんだろうかということを、先週と今回2回にわたって確認しようということであるわけです。先週はね、このバプテスマっていうのは、なんかその水をね、水の中に浸かると、なんかこう罪が清められてしまうというような秘儀みたいなね、そういうものじゃないんだということを学びましたね。罪が許されるためにバプテスマを受けるんじゃなくて、信仰を持って罪を告白してイエス様を救い主として信じたい、もうその時にもう救われた、その救われた人が受ける、教会の儀式なんだということを確認いたしました。だから私たちは洗礼という言葉はあまり使わないということもお話ししましたね。でも今日のね、外の説教台の看板にはバプテスマ洗礼とは何かって書いてあるんですけどね、それはね、普通、私もそうでしたけども、バプテスマって何それって知らないですよね。洗礼っていうと、洗礼って聞いたことあるなって分かるということで、一般の方向けにね、向こうは洗礼ってつけたわけです。こちらの説教台には洗礼はないわけなんですけれども、そのバプテスマが罪を洗うとかそういう意味はないので、あまり洗礼ということを言葉は使わないんだというようなこともお話をいたしました。それからバプテスマ、誰が授けるんだろうか、誰の権威によって授けるんだろうか、牧師だろうか、あるいは執事だろうか、役員だろうか、あるいは連盟とか連合とか教団とかいろんなのありますけど、そういう団体だろうか、そうじゃなくて教会にね、バプテスマを授ける権威があるってことを私たちは確認しました。そしてイエス様を信じたその先週の方は、この教会のもとに、バプテスマを、この教会の権威によってですね、バプテスマを受けてくださったわけです。今日はバプテスマのね、この様式とそれから意味をね、確認したいというふうに思うんですね。それから、そうか、儀式か、儀式があったら別にというふうに思われるかもしれませんが、このバプテスマが私たちの、今日のあるいは明日の生活とどういうふうな関係があるんだろうかということも、ちょっと神様に聞いてみたいというふうに思います。皆さんの中には他の教会に行ったことがあってですね、そこで、バプテスマ、その教会ではもしかしたら洗礼というふうに、言っていたかもしれませんけれども、それを見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。 私は日本バプテスト連盟ではないんですけれども、他のバプテスト派の教会でですね、23年間、そこで救われて、そこで献身して、そこで神学校教育を受けて、牧師をして23年間過ごしたんです。ということでね、この沈める、まあ、これ答えになっちゃうんですけど、沈めるという形のバプテスマしか見たことなかったのね。でもあることがあって、そのバプテスト派の教会を離れることになりまして、4年間、バプテストではない教会の伝道師として、ご奉仕をされていただいたことがあるんです。それ、その教会でね、初めてね、この私の知らない形といいましょうか、洗礼ね、見たのね。初めね、石井先生手伝ってとか言われて、僕何やっていいのか分かんなくてね、知らないから、それ、いや分かんないから1回目のちょっと見せてくださいということでね、お願いいたしました。そしたらその教会では、父と子と聖霊の名によってということでね、この牧師さんが水に3回指の先を浸して、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けていました。そしてそれはね、適齢というふうに呼ぶそうですね。まあ、垂らすということですよね。それから、まあ、私は見たことないんですけども、灌水霊という方法もあるそうです。それはこう指でじゃなくて、こうさーっと水を垂らすんだそうですね。皆さんの中には、それ私見たことあるという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。さて、イエス様がバプテスマのヨハネによってバプテスマを受けられた時、あるいはまた先週のメッセージに登場しましたね、エチオピアの高官のカンダケという人がバプテスマを授けられた時、それはどんな形でねされたんだろうかな、こう頭に水をつけられたのかな、それともこう垂らされたのかな、どんな形だったんだろうかな、そのことを考えたことがあるでしょうか。マタイによる福音書の3章16節を見ますと、イエス様はバプテスマを受けられるとね、すぐ水から上がられたというふうに報告されています。水の中に降りていって、そして、まあ、バプテスマを受けて水から上がられたんですね。それから使徒言行録の8章38節を読みますと、カンダケはバプテスマを受けるときね、どうだったかと言いますと、フィリッポ、カンガンは、つまりカンダケさんは2人とも水の中に入っていきというふうに伝えられているんですね。まあ、これは2人は水に沈められたという形でバプテスマを受けたんじゃないかなということを、まあ、示唆しているんじゃないかと思うんです。でも、いやそうかというふうにおっしゃるかもしれません。まあ、水の中行ってね、そしてこう3回垂らしたかもしれないし、こうやってね、すくってザーってやったかも分かんないですよね。だからこれだけじゃ言い切ることできないんじゃないだろうか。まあ、その通りなんですね。でもね、ここで聖書はバプテスマっていう言葉を選んで、この儀式を表すためにね、バプテスマっていう言葉を選んで使っているっていうことに、こう注意を向けてみたいと思うんです。まあ、実は水を垂らすとか水を注ぐということであれば、それを表す言葉が別にあるんですね、ちゃんとギリシャ語に。だけれども、バプテスマをしました、バプテスマを受けましたというふうに、このバプテスマという言葉が選ばれているわけです。そうしますと、じゃあバプテスマってどういう意味なんだろうかということになりますよね。それは沈めるとかつけるとか、それから染めるとか、そういうようなね、意味を持った言葉なんですね。だからイエス様も、それからカンダケも水に沈められたということが、この言葉によって分かります。だから水の中に入っていき、それから水の中から上がってくる、そういうことが必要だったわけですね。でも皆さん、もしかしたら思っておられるかもしれませんね、今。今日のメッセージね、まあ、そんなことどうでもいいじゃん、それ形の問題でしょっていうふうに思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。でもね、確かに形の問題なんですけれども、バプテスマというものが何かを、あるものを表しているんだとしたらね、やっぱりそれを表そうとしていることをちゃんと表せる形、表現できる形、人に伝わるものじゃなければならないというふうに思うのではないでしょうか。例えば私が全然言葉の通じない外国に行ってね、お腹減ってしょうがない時にね、 ジェスチャーでそれを伝えるしかないときにね、お腹減りました、お腹減りましたって言ってもこれ伝わんないね。でしょ、あお腹減ったってやったりってやると、皆さん今分かったように、あこの人お腹減ってんだなっていうふうに分かるじゃないですか。だから形かもしれないけれども、いや形だからどうでもいいんだそれはということではなくて、やっぱりお腹が減ったんだったら、お腹が減ったということが伝わる形でないと困ります。背中かいからかいてっていうんだったら、それを表すね、そういう動作じゃないと困りますよね。バプテスマにも何か意味が込められているんであれば、その意味をしっかりとこう伝える、そういう形でなければやっぱり困るわけです。伝わらないわけです。それではね、どういうことなんだろうか。イエス様は、いや聖書はですね、バプテスマという言葉を選んでその儀式のことを語ったということですね。どこをとってもこのバプテスマに関して書かれている、どこをとっても他の言葉は使われていない。バプテスマという言葉が使われているわけです。こだわっているわけです。じゃあ何をね、その言葉によって表現しよう、何をこのバプテスマというものは伝えようとしているんだろうか、どんな意味を込めているんだろうか、そういうことになってきます。皆さんまだね、記憶に新しいと思いますね。先週ね、そこで一人の方が、二人の方でしたね。お一人は以前適齢でもうね受けて、長い間信仰生活をされていたんですけれども、聖書を学んで、このバプテスマっていうのはやっぱりこの沈められるっていう形なんだということでね、もう一度って言うと変ですけれども、神霊でやっぱり私を受けたいということで、そのご希望を、教会で受け止めて、沈めのバプテスマを行いました。もう一人の方は新しく信仰を持ってということでしたね。さあ、その方がこう水の中に沈められた、それは実は何を表しているかというと、これお葬式、埋葬なんですね。埋葬、あの水は、いわば土なわけです。でも土の中埋めちゃったら本当にちょっとね、危険だから、水なんですけれども、で普通お葬式だったらこれで終わりでしょ。いや長い間お世話になりました、本当にいい人でしたね、埋葬をする、それで解散をするということで終わりですね。でもこの、今は散骨とかいろいろあるそうですけれどもね、でもその先週ですね、水の中に入った、でも出てきました。いやそれはそうでしょ、死んじゃうから出るんですよ。でもそういうことじゃないんですね。そうではなくて、これは復活を表しています。ですから言葉ではなくて、先週のあの女性は自分の形でね、私はイエス様が死んで、そして葬られて復活をしたということを信じますということをね、ここで証としてもしていただきましたけれども、あのバプテスマの式で形で思って信仰告白をされたわけです。それからもう一つ、その方自身の人生に関して起こったことを伝えるという、そういうことでもありました。その方に限らず、誰でも生まれながらのキリスト者、生まれた時からクリスチャンという人はいないんですよね。ご両親がクリスチャンだったとしてもですね、その方がだから生まれた時からクリスチャンというわけではありません。そして、神様とは無関係に私たちは生きているわけです。クリスチャンになる前ね、確かに正月には神社に行って、そしてまた法事があればお寺に行って、そういうことはしたかもしれない。でも聖書が伝えている神様、つまりこの天地を創造されてね、そして私を作ってください、皆さんを作ってくださり、全てを治めておられるただ一人の本当の神様を知らなかった。そしてそのこととその方と無関係に生きてきたわけです。でもある時、ある人はとっても若く、小学生の時に、中学生の時かもしれません、高校生の時かもしれません、でもある方は人生長い時間を経て、その先々週のあの病床で信仰告白をされた方のように、もう80年を生きて、80歳を過ぎてですね、でもこの方こそが本当の神様だと出会うということが起きました。ある時、イエス・キリストが本当に私の 人となった神であり、私の救い主、和解をもたらしてくださる方だということを聞きます。そして私、あるいは皆さんはですね、誰でもそうですけれども、自分自身と争い、あるいは人と争いですね、自分の思いのまま、あるいはこの人の期待のままにこう生きている、そういう神様から離れた生き方をしているものだったということを聞きます。そしてそのことが罪なんだというふうに聞きます。この罪のゆえに人間世界、あるいは自分のとの間にですね、争いや不幸の源というのがあるんだということを聞きます。でもイエス様はその罪のすべてを引き受けてくださって、裁きを受けてくださって、そしてあの十字架の上で死んでくださった。先ほどの方が証しをしてくださいました。あのイエス様は背負っている十字架は私自身だというふうに証ししてくださいました。本当にそうなんだということを私たちはある時点で、ある時に聞いたわけですね。そしてイエス様はあの十字架で死んでくださった。でも死んで終わりじゃなかったということですね。死から蘇られた。罪に勝って、もうちょっと分かりやすく言いますと、あの十字架の死によって私たちの罪は本当に許されたんだという、まあ何て言うんでしょうかね、証拠として死から復活された。そして今も生きておられるということを聞きます。私たち一人一人、そして先週バプテスマを受けたその方はそのことを信じたわけです。そしてこれからは神様と無関係じゃなくて、イエス様を主として、イエス様と共に従っていこう、そういう人生を歩もうという、そういう決心をしたんですね。そしてそのことをあのバプテスマにその思いを込めてね、受けてくださったと思います。つまり最初に立っていた、水の中に入って立っていたその方は今までのその女性です。でもその私の生き方に、私はもう死にます、その生き方にさよならして新しく生きます、死んで、そして自ら上がって復活します、新しい人生に生きます、それは神様と共に生きる人生、それに生きます、そういう意思表示といいましょうか、自分の思いを形に込めてバプテスマを受けられたわけです。イエス様を主として生きようと決心したじいさんの姿をそこに見ることができたわけですね。じいさん、ローマ、あの頭文字言っちゃいましたけれども、その方を見たわけです。新しい生き方を選んだわけです。そのことをね、ローマの信徒への手紙の6章3節と4節はこんな言葉で語っています。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。そう語っている通りなんですね。なるほど、バプテスマというのは水に沈められるということなんだ、そしてそこから出てくる、その一連がですね、バプテスマというものなんだと。そしてそれは私の救い主イエス・キリストはこの死んで葬られて、そしてでも蘇られたということを信じるという、そのことを表していると同時に、私が今までの生き方に死んで葬られて、神様と共に歩む私としてこれから歩んでいくんだ、蘇ったんだということを表す、そういうものだということを今聞きました。もう一つあると思うんですね。それはね、最初にちょっと触れましたけれども、ただの儀式かもしれない、その儀式であるバプテスマが私たちの日々の生活に、あることを伝えていると言いましょうか、そういうことだと思うんですね。 まあね、神様と共に生きることにしましたって今簡単に言いましたけれども、これはなかなか大変なことであります。まあ、力がいることというと変な言い方ですけれども、まあ、信仰を持てばね、まあ、いいこといっぱい起こりますよ。無病息災、家内安全、商売繁盛、ご利益いっぱいでね、もう何にも心配することはありませんよということではないんですね。私たちは信仰を持ってもやはり信仰を持とうが持つ前が病気になり、あるいはまた経済的にちょっと困るということ、行き詰まるというようなことがあったり、あるいは人間関係で悩むこともたくさんあるわけです。まあ、私は中学高校は仏教の学校だったんですけれども、その時に聞いたことがあります。仏教では四苦八苦というんですよね。生老病死、この4つの苦の他に、愛する人といつかは別れなければならないとか、あ、この人とは会いたくなかったのになという人と人生どっかで出会わなければならないとか、いろんなね、この、まあ、苦というかどうしようもない、まあね、そういうもんだという、そういうことがあるという教えだそうですけれども、思いのままにならないことがたくさんある。それはクリスチャンになっても変わらないわけです。イエス様もおっしゃいました。あなた方には世で苦難がある。こういうふうにおっしゃったんですね。ヨハネの福音書の16章の33節です。でもね、イエス様は四苦八苦です、あなた方に世で苦難がありますで終わらなかったです。その前後を合わせて読みますと、こうイエス様おっしゃったんですね。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。そういうふうにおっしゃったんです。勝利が約束されているんですね。さて、この勝利の力は何なんだろうか、ね、何かまず救われて、それから修行をして、そしてある時こうね、悟りを得るかのようにその力を得る、そういうものなんだろうか。そうではないようです。苦難の中では倒れそうになっているかもしれないけれども、そこで立たせてくださる力、立たせる力、不安に押しつぶされそうになるけれども支える力、万策尽きてもうダメだという中で道が開かれていく、その力は何だろうか。私たちはずっとエフェソの信徒への手紙を読んでまいりました。もうずいぶん前になりますね。1章19節から23節のところから聞いた時がありましたね。その言葉を思い出してください。エフェソの信徒への手紙の1章19節から23節、こんなことが書かれていました。ちょっと長いですけれども、もう一度読んでみたいと思います。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。キリストを死者の中から復活させた力、これがね、私たちをしてクリスチャン生活を生かしめる、私たちがクリスチャンとして日々生きていく、そのための力として備えられているって言うんですよ。ねえ、すごいですね。イエス様を蘇らせた力です。罪に勝利した力、死に勝利した力です。それがね、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力だと、こう約束されています。絶大としか言えないんですね。もう説明を超えた力ですから。でも皆さん、先週バプテスマを受けた方、あるいはまた長くクリスチャン生活をしている方はもう何回も経験したことがあるかもしれません。あ、確かにこれはね、本当に絶大としか言いようがないかもしれないけれども、神様の力は私と共にあるというふうに言うことができるはずです。ところで今読んだ箇所ね、最後のところ、教会が出てきましたね。 キリストは教会の頭として教会に与えられた、ね、そういうふうにありました。そのすべてを満たしている方の、満ちておられるところ、その絶大な力を働かせる神様の満ちておられるところはどこか、それは教会だということです。なぜここに教会が出てきたんだろうか。この教会につながり、教会生活、この中でですね、まあ、クリスチャン生活と教会生活というのは分けられないものなんですけれども、あえて言うならば、この教会に、私たちのこの仲間の中にあってつながって、そして私のかっこ悪いところもある時には話し、祈ってくださいとお願いし、祈られ、また祈り、この中で神様のその復活、イエス様を復活させた絶大な力は一人一人の中に、またこの教会のうちに働いていくという、そういう約束なんです。だから、あ、いいこと聞いた、もう別に教会来なくてもいいや、絶大な力働くんだ、そうじゃないんですね。教会の中でこの力が働いていくんです。私たちのね、水曜日の祈り会は、あの祈りがよく聞かれる祈り会だってだんだん評判になってるんですね。なぜか知らないけれどもでもね、本当にそう。それでね、あのある先ほど、ね、私ちょっと触れたかな、昔ね、あのしばらくの間バプテストじゃない教会に奉仕してたんですね。遠くの、ここからは遠いところの教会なんですそこから私の妻の友達が2人来られてね、そして、1人の方が本当に、いろいろな重荷を持っている、それでね、うちの妻が自信を持って言ったんですよ。私たちの教会の祈り会で祈りますっていうふうに言ったの、ね、そしたら、お願いしますって言ったそうですけれどもね。まあね、この教会の中で、ですから皆さんね、あのこんな小さなことだから祈ってほしい、ね、言いにくいとか恥ずかしいとかね、かっこ悪いからとかね、そう思わなくていいですよ。どうせ私たちみんなかっこ悪いところいっぱい持ってるわけだから、ぜひこのこと祈ってほしいというふうにお互いにね、伝え合って、そしてそれを共有して祈っていく、その時にこのイエス・キリストを復活させた絶大な神の力が私たちを支え導いていってくださる。これはね、私ではない、神の約束です。そのことを信じて、参りたいというふうに思います。先週と今週2回にわたってバプテスマについて確認いたしました。それは確かに儀式、教会に与えられた2つの儀式のうちの1つかもしれないけれども、でもとても私たちが大切にするべき儀式なんだということを私は感じました。皆さんもそうではないでしょうか。そしてその中に込められた意味をもう一度確認することができましょうと感謝したいと思います。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、皆を賛美いたします。先週と今週2回にわたりまして、バプテスマについて、学ぶことができました。先週バプテスマを受けられた方、そしてまたもう5年前、10年前、あるいはもっと前に、バプテスマを受けた方々、それぞれにご自分のバプテスマについても思い返すことができたのではないでしょうか。そしてその時に、起こった出来事、それは私のことというよりも神様の出来事が私に起こったんだということを確認することができたような気がいたします。神様、あなたは一つ一つの教会に、世の終わりまで、弟子を作りなさい、そして信じた人にバプテスマを施しなさいと命じられました。どうぞその神様のイエス様の言葉を私たちの教会大切にして伝道して、そして、多くの方に、この教会を通してイエス様に出会っていただきたいと思います。そしてまたこの教会において多くの方がバプテスマを受けられたらというふうに思います。どうぞ神様、あなたがこの教会を清めてくださり、大いに用いてくださいますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。